今日は長崎原爆の72年の日にあたりまして、皆さんといつものご祈念に加えて祖先賛美を登場させていただきましたが、6万人ほどの方が長崎の原爆では犠牲になられたということですけど、ご存知のように世界大戦ではですね、数百万という方たちが犠牲になっております。皆さんの身近な方、関わりのある方の中にもですね、戦争で亡くなった方、あるいは、怪我をした方、家を焼かれた方、いろいろおられることと思います。この72年経ちましてもね、そのことの重みは変わらないと思います。今現在も世界は非常に不安定な状態にありますが、長崎が最後の原爆になるようにという願いをですね、私たちも共にさせていただかなければならないと思うんですね。昨日は玉島ゆかりの良寛さんのテレビの番組を拝見いたしました。良寛の形見という1時間ぐらいの番組でしたがね、じっくり拝見いたしまして、改めて良寛さんのですね、生き方に学ぶべきことが多いなとこう感じたわけであります。良寛さんは越後の生まれですけども、裕福な家庭の子供であったそうですね。22歳の時からこの玉島に来られてですね、天通寺で約10年間修行されたそうです。で、このなぜこの玉島にですね、遠路はるばる来られたかというと、玉島の遠通寺にはですね、北仙五章という灯台、最も優れたと言われるその、お坊さんがおられたんですね、禅宗のね。そしてその円通寺には、他の寺では得られないような、仏教書もですね、収められていたということですね。そういうことで、大勢の人たちがこの玉島の円通寺に来て修行されていたそうですね。今でも円通寺がありまして、ご存じのように、大勢の方が座禅をしたりですね、あるいは海外からも、その良寛さんを慕って来る方がありますね。そういうことですが、当時もですね、そういう今の天通寺よりもはるかに規模も大きくですね、たくさんの修行僧が修行していたというね。そして良寛さんはその玉島での修行を得られて、数年間ですね、こうずっと全国を行脚してね、宅発をしたり、いろんなこうね、当時の国の実情というのをですね、ずっとこうつぶさに歩いて体験されておるそうです。当時は非常に国内が不安定で、疫病が蔓延したりですね、餓死する人も多かったという、そういう時代ですね。そういう人間の現実世界というものをですね、自らそういうところに足を踏み入れて、身をもってこう様々な、人間というものがどういうものなのか、世の中がどういうことになっておるのかということをこう体験されたというね。このように晩年の良寛さんは、子供たちとマリをついて遊ぶようなね、そういうようなことが知られておりますが、 昨日私はその番組の中で非常に印象に残ったのは、晩年教祖上官さんがですね、お殿様からその城に来て使えないかと誘いを受けたそうですね。その時に良寛さんは、わずかな米とわずかな薪があればそれで私は結構ですということで断ったらしいですね。仕官すればね、それなりのね、報酬は得られるわけですし、贅沢な生活もできたと思うんですが、それを選ばなかったというね。で、今の今日の私たちの人間はですね、もっともっと豊かになりたいというそういう気持ちが非常に強いですよね。たくほどは風が持ってくる落ち葉かなでしたかね、ちょっと正確に忘れましたけど、そういうふうな歌も残しておりますがね、まあ、そういうふうな気持ちで生活すると、人間というのはですね、すがすがしい気持ちで日々を送ることができるというふうに私も思いますね。先ほど申しましたように、戦争が起きるというのは、人間がですね、より国土を広げようとかね、より豊かになろうとかいうその欲がぶつかり合うときに戦争になりがちですよね。そういう意味では良寛さんに学ぶことが多いなと私は思いました。今日は8月9日ですが、私にとっては2月9日に再入院させていただいて、ちょうど6ヶ月ということになりますね。で、昨日気がついたことですけど、去年の1月9日に入院して29日に退院しました。ということは9と29ですよね。教祖様がお生まれになったのが9月29日なんですね。何かその関わりがあるのかなと思わせていただいております。そしてまた2月の9日に入院をいたしました。今日は8月の9日という改めて長崎で亡くなられた方々のことを思うと、私は生きと生かしていただいて、今日も命をいただいて、そのことを忘れないようにしなければいけないなと、欲を出さないで今自分がいただいている生活をありがとうございます、大切にしなければならないと思わせていただいております。はい、今日もようございます。